私みたいにパンクとかそんな知らない人間にとって パンクがなんで DIY かっていうのよくわからないんですけど、どういうふうに DIY なんですか？
ね、そこら辺、なんか、リュウタさんとか結構詳しい。
リュウタさんがパンクっていうのをまだあんまり聞いたことがないけど、隠してました？いや、笑ってる、笑ってる。
もともとはスタート地点としては、その、まあ、パンクミュージックっていうのは、まあ、ね、ニューヨークドールズだったりとか、ラモンズだったりとか、アメリカだったら、で、イギリスだったらセックスピストルズだったりとか、であるんですけれども、ただやっぱりその後の世代ぐらいになった時に、やっぱそういうコマーシャルなものをまず否定するってところからスタートするような感じになっていくんですよね。で、コマーシャルのそのチャートに載ってるようなものとか、そういうものとは関係のないところで俺たちはやってるぜっていうような文化が一つ盛り上がる。イギリスでもアメリカでも同じだと思うんですけど、でその時にやっぱりそういう自分たちで何かをやる、自分たちで、だから当時だったらメジャーレーベルから、ピストルズだってメジャーレーベルからレコードが出てるわけですけれども、そういうメジャーレーベルからレコードを出さなくても自分たちでレーベル作って出しゃいいじゃんっていうような流れになっていく。でそれをフォローするのが自分たちで、冊子を作って、それはファンたちですね。さっき言ったファン人というのはそういう感じなんですけど、そういうファンの人たちが自分たちで、そのバンドを支えるために、それを冊子を作って、でそれをみんなでこう配り合うみたいな感じに変わっていく。だからそういう部分で自分たちでやらなかったら誰も応援してくれないし、誰もサポートしてくれないっていうのが、割とその初期のパンクのその第二世代ぐらいですかね。だから80年代後期ぐらいからなんかそういう DIY のシーンとリンクしていくっていうのがあります。で特にイギリスとかであればクラスっていうバンドがあって、クラスはまあ本に結構そのクラスコミュニティに関してはすごく本で紹介されてたりするんですけども、どちらかって言ったらその独立した社会として、そのクラスのバンドとその仲間たちで、イギリスのあるそのちょっと田舎町に行ってコミューン化して、自分たちだけで農場をやって、全てをやって町を作ってっていうような感じになっていくっていう社会が、やっぱそのクラスは今でクラスのコミュニティまでもあるんですけれども、なんかそういう部分でかなり、そういう自分たちでやるっていうことがリアルに生活と日常とに関わっていったっていうのは一番大きいと思います。だからやっぱそのパンクカルチャーっていうのは DIY とかなり強く結びついてるし、それはイギリスとかアメリカとかでかなり進んだのが80年代から90年代だと思います。
はい、逆に言うと、そういうこう、サポートも含めてできるようになったっていうことなんですね。変な言い方ですけど、例えばそのサッシーとかもコピー機があるからコピーができてるようになって、なんか、満を期してじゃないですけど、60年代70年初めにできにくかったことが80年代にもっとできるようになったっていう、そういう側面も多分あるんですよね。
ありますね、なんかヒッピーのコミュニティとかってはちょっとやっぱり若干違う感じはあります、だから、90年代80年代ぐらいのそういうパンクバンド、アメリカが回るって日常的にアメリカ中を回るわけですよね。2ヶ月3ヶ月かけて、で、その時に、例えば、イリノイでファンだった女の子が、そのファン人作って、そのバンドに、こう、こんな作りましたって渡したら、それを50部とか100部とか持ってって、次の街でそれを売ると。で、そしたら次の街でそれを売った時に、次の街で全然知らなかった女の子、まあ、女の子だけじゃない、知らなかったファンが、その、こんな冊子があるのかって言って、その子たちと、またメールで友達になったり、メールっていうのは普通の手紙ですね。で次の街に行った時にまたそういうのが同じファン同士なんで、そこら辺の仲間のリンクっていうのがすごく出来上がっていく。アメリカの場合そういう感じでファン人文化って広がってたんですよね。特に田舎町とか情報があまりにもないから、その情報に憧れるっていうことも含めてつながり合う接点になって、それがバンドがそのも次の時のイリノイから一気にね、ミシガン行ったりとか、次の町に行ったりに、どんどんどんどんそれを伝えていくっていうような感じになってたりになるんです。それが、まあ、そのファン人とかを逆にそのトレードっていう文化が一番中心になるんですけども、
トレード、
ファン人とかっていうのは基本的には売り買いするようなもんじゃないんですよね。私はこんなものを作りました。あなたはこんなものを作りました。じゃあ交換しませんっていうような、そういう感じで、 伝わっていく、伝播していくっていうのが割と、あの、元々のそのファンジン文化っていう感じだと思います。
うん、
それしかその情報がないんですよね。今みたいにそのネットを押せば全部がわかるわけじゃないから、その好きなバンドを使ってのいろんな情報、パンクの田舎町のテキサスのあのバンド、ね、シンシナティのあのバンドとかっていう部分に憧れを持った時に、そうやって、あの、つながっていったんだろうなっていう気がします。だからそれはカントリーとかとはちょっとやっぱり違うなと思って、それがまあ、かっけーだーとかっていう感じはありましたね。そういう、あの、小さな情報をどうやって手に入れるかっていうのが。
そう。あの、私はそのパンクわかんないですけど、そのジンって面白いなと思って、それでロンドンで ある日一日時間があるときに、あの、今から、あの、ライブラリアの人に、今からこうジンとか見たいんだけど、それ置いてるライブラリあるって聞いて、それでこう見に行った、そのファンジンがいっぱいあるところに行って、それは直接その当時の70年代の初めのジンを、ファンジンをこう手に取って、見て、お、面白いですね。あと手書きだったりとか。
そうですね。みんな手書きですよね、当時はね。うん。
あの、だからタイプもできるかもしれないけど、手書きで、それで絵が入ってるんですよね。うん、その絵が直接の、なんかこう、ね、写真をコピーしたような絵だったりもするかもしれないけど、
うん、
そのあたり、なんか80年代に作ってた、そのミニコミとあんまり変わんないんじゃないかと思って。それでもなんかそのなんていうかな、レイアウト一つ一つが書いた人のレイアウトなんですよ、ページのレイアウトが、うん、だからすごく面白くて、そういうのを集めてあって、その集めてあった字の間にこう手紙がこうちょっと入ってたりとかして、
うん、
あ、なんか当時のこういろんなことに触れられるなと思ったんですけど、あと男性も女性もそこに、あの、書き手の中に入ってるなっていうのもありますね。
うん、あとやっぱりそういう部分がそのマジョリティじゃなくてマイノリティだったっていうところがつながりやすかった理由でもあると思うし、その情報があまりにも少ない、テレビとかラジオとかでも、まあラジオは聞こえてきたかもしれないけど、テレビとかでは見れないような、新聞とかでは読めないような情報っていうのはそこにあったっていうことだと思いますね。
でもアメリカなんかはすごい広いから、そういうこうジンとか、つまりそのサーキュレーション、その大きなものをどうつないでいくかっていうのは、なかなか大変だと思いますね。うん、ロンドンの状況とは
ま
た違
う。まあ、あくまでも僕はそのパンクカルチャーの中でのジンとかしかあんまり知らないんだけど、ディストロって呼ばれるものがだんだん現れてくるんですよね。ディストリビューション、ディストリビューションですけども、うん、それをまあみんなディストロ、ディストロって呼ぶんですけれども、そのディストロの人たちが、まあ、結局その中でちょっとまあ、あの、一緒にバンドとついていくとか、そういう人たちがまずは最初はそのディストロとして、そのいくつかの冊子とかをこうまとめて持ってて、でそれをこう次の街に持っていくとか、もしくはそれを全部をまとめてうちに送ってください、そうしたらここからいろんなところに、あの、そういう冊子とか、もしくは CD とか、まあ、CD じゃ当時はレコードですね、うん、あの、アナログレコードとかをそのメールサービス、メールオーダーで、あの、送りますよっていうのを、あの、いくつかそのインディペンデントのディストロっていうのがすごく増えてくるんですね。で、面白いのが、あの、アメリカで今、そのインディペンデントで、大きな、レーベル、レーベルじゃないな、うん、まあ、その大きなディストロか。大きなディストロっていうのは、もともと、例えばフォーストエクスポージャーっていうところがあるんですけども、もともと、あの、そういう、インディペンデントのレーベルとか、冊子とかを作ってたところが、その後、ディストロの大きくなって、ディストリビューターになってっていう感じになってるところもいくつかある。だから、いくつかあるのは、割ともともと一番最初は冊子を作ってたんじゃないかな。フォーストは有名ですけれども、うん、それ以外にも結構今大きくなってるインディーレーベルとか、インディーのディストリビューションはもともと冊子を作ってたっていうのが、もともとその自分の頃の冊子を送るために、送るんだったら2冊一気に送った方がいい、3冊送った方がいいとか、まとめた方が、あの、効率がいいっていうことですね。あと当時はアメリカものすごいね、あの、郵便手数料が安かったですからね、国内
の。え、当時っていうのは80年
代。80年代。うん、今、うん、多分2008年ぐらいに急になんか多分、郵便手数料確かアメリカで上がったと思うんですよ。恐ろしく急になんか2倍とか3倍に上がったような記憶があるんですけども、それまではだからその国内だとめちゃくちゃ安いから、 もうそれでもうどんどんどんどん発想してたっていう流れは。
トムさんは遥かな小のスタッフで、80年代ミュージシャンですね、ドラマーで、それこそ本当今小田さんが話してくださった時代にこうアメリカ中を回ってた、80年代70年代かな、回ってたって。でトムさんの話を聞いてる時に、あ、今と違うのはやっぱりレコードショップが、レコード屋さんがそういうこうファンジンを置いたりもして、すごくそういうこう、またそのディストロじゃないけれども、ある種のこうハブっていうか、すごく大事な場所だったっていうことが、今もレコードショップ自体も減ってるし、そのレコードショップの役割も変わってきてると思うんですけど、当時のレコードショップは私とかが今見ているレコードショップとは違うんだろうなと。
今でもね、割と同じです。やっぱり田舎町とか行くとみんなハブになってたりしますね。レコードショップの横にカフェがあって、で、その横に、金構図があって、金構図なのかな、ああいうプリントショップがあって、みたいな。学生街とかだと割と僕もアメリカのテキサスとか、田舎町行った時には、ここもやっぱり大学の近所行ったらあるんやなとか思って見た記憶がありますね。
金構図っていつぐらいからあるんでしょうね。
わかんないです。ちょっと僕
あれは大事な。
大事なこと
なんですよね。
金鉱図はかなり大きいと思うし、日本の金鉱図とは全然違うレベルで、大体その大学のね、近所にコピーショップみたいな感じでやってて、で、大学の、なんか学生とかがそこでバイトしてるから、夜行ってあそこで全部印刷しちまおうぜ、みたいな、そういうところもあっただろうし、勝手にね、昔はそのカウントもないやろうし、から。そういう文化が一つなんかそのファンジンとかを支えてたっていうのもあると思いますね。
ルートさん、アーバンのシャンペーンってどうなんですね。ライブハウスとかレコーダーさんはまず少し残ってて、今おっしゃったようなジンも置いてたりとか、横に古着屋があってみたいなとか、いろいろこう T シャツとか置いてたりとか、そういうレコーダーさんあるけど、ライブハウスもまだありますよね、結構。
そうですね。やっぱりまあカレッジタウンだからっていうのもあるかとも思いますし、キャンパスの近くにもまだあるし、ダウンタウンのアバナにもシャンペーンにもそれぞれありますね。
で、いろんなフェスの時にステージがあったりとかもするし、なかなか、そういう意味で今も面白い場所なんですけど、でもそうしたことに興味を持った小田さんがどういうふうにご自身が編集っていう、こう、なんていうか、ものに立ち、こう、携わるようになったりとか、始まったりしたんですか？
やっぱ話せばすごくちょっと長くなっちゃうんですけど、やっぱすごいいい、日本のファンジンを見つけたんですよね。それは大学生ぐらいの頃から、もちろんそれ以前もそのファンジン買ったりとか、そういうしか情報がないんで、そういうインディペンデントの冊子とかをよく読んでたんだけども、やっぱり、本当にちょっともうこれはあくまでもその情報ではなくて、ある種批評っていうか、半分誰が発掘、こういう情報を発掘するんだろうと思うぐらいレアなものを発掘してくる人がいて、それをファンジンみたいなのを、日本のものなんですけど、それを読んだ時に、あ、こういうものを自分は作りたいと思ったのが一番最初かもしれないですね。
それ何年代ぐらい？
80年代終わりから90年代頭、80年ぐらいですかね。なんかサンチャンロックっていう本だったんですけど、安田圭一さんって今でも日本で音楽ライターとしてはもう本当にトップから、本当に面白さと優秀さで言ったら頂点だと思うんですけれども、その人が作った感じでしたね。
その90年代って言ったら、もうインターネット
。まだまだです。まだです。日本において、インターネットっていうのが、本当にちゃんと、普通の家に来たのは多分2000年前後ぐらい。
そうか。
で、会社とかそういう、ラボとか、ああいうところであって95年ぐらいだと思いますね。
そういう、こう、90年代にサンジャンとか、そういうことに関わっている人たちとかは、どうやって、その、非常に、こう、マイナーな情報を得たりとか、こう、するんですか？
ですよね。それをどうやってこんなことって思ったんですけど、多分そういうレコードほとんど、まあ、音楽情報なんですけど、レコード屋から送られてくる、うん、そう輸入版のカタログみたいなのに、
あ、
うん、それにもしかしてこれは変なんじゃないかって思って買って、もしかレコード屋で働いてるとか入ったけれども、全然思ったものと違うってなったけど、でもそれが逆に面白いっていうふうに新しい価値をつけ始めたこの人たちっていうのがやっぱり90年代の頭に結構いたんじゃないかなっていう気はします。これは何でかっていうと、すごくこう簡単な話で、アナログレコードから CD へのちょうど移行のタイミングなんですよね。80年代の終わりから90年代って、でその時に、ものすごくたくさん あのリーシューがされた。だからその過去の作品とかでも、すごくもうほとんど出てなかったものとかでも CD 化されるっていうのがあって、でそういう、うん、だからすごくレアだったものが、逆にその CD 化されて、あ、再評価されるっていうのが、まあ、90年代の頭ぐらいにすごく大きくあった。その後すぐにだから渋谷系っていうのが出てきたのも、やっぱしああいう渋谷系って多分麦子さんとかあまり存じ上げないかもしれないですけど、そういうジャンルっていうのは多分そういう、こうアナログから CD への移行するタイミングで、やったら今まで聞けなかったものが聞けるようになったっていうのはある。うんうん、ただ僕がすごくその影響を受けた感じっていうのは、そこにもこぼれ落ちるようなものでした。
うん、渋谷系って例えばどういう音楽？
渋谷系ってどういう、小沢健二とかそういうやつですね。
あ
ーアーズギターとか、ピチカートファイブとか。
ピチカートファイブ
とか。ああいう人たちっていうのはもともと、やっぱりすごい古い音楽をものすごく勉強して、で、今の自分の音楽にそれを形に変えていくっていう形をしてた。だからすごい古い音楽にものすごい勉強形です。小西さんにしろ、小沢君にしろ、小山田君とかにしろ、みんなすっごい勉強家ですよね、
うん。
そういう人たちのシーンとは別に、そこからまたこぼれ落ちるけれども、謎な音源っていうのがある。で、なおかつ、そのアナログとかが、その謎な音源っていうのが、もう、100円、10円とかでも売られちゃうような感じになったわけですよね。結局誰も買わないから。
ああ、わからないから買わない。
わからないから、うん。だから、それも、70年代ぐらいにインディーで出たものとかが、うん、ずっと時代を変えて10年後に本当にもう100円とかで手に入れたら、なんだこの音はみたいな感じで驚く人たち。で、日本人というのはやっぱそこですごく驚いてる人たちが多くて、やっぱり80年代、90年代頭ぐらいに、やっぱ日本の、音楽リスナーってのは多分世界で一番耳が良かったんじゃないかなと思うんですけれども。そういう、こう、みんなが、世界中が、こう、取りこぼしてた。まあ、世界中って言っても、まあ、アメリカとイギリスだと思うんですけれども、それ以外の国まではさすがに手は回らなかったんだけど、そこら辺が取りこぼしてた音楽っていうのの再評価とか、こんなすげえのが、50円で売ってたよ、みたいな感じとか、アメリカの田舎町で捨てられてたのを拾ってきたらめちゃくちゃ面白かったとか、うん、そういう世界っていうのが生まれてくる。
ああ。じゃ、小田さんの、話を聞く限り、80年代、そして90年代の音楽って言ったときに、より多くの音楽が、こう、欧米発みたいな、そういうところです
か
ね。
アメリカかイギリスか、ちょっとアフランスぐらいの世界ですよね。当時、まあ、90年代に入って、まあ、ジャマイカとかブラジルとかね、ああいうところからの音楽は、もちろん聞こえてくるけど、多分アメリカ経由、イギリス経由っていう感じだったと思いますね。
それがレコードとか、後には CD っていう媒体で、
まあ、でもレコード経由で、ね、僕らはそれをもう勝手に無双するんですよね。こう、このレコードはもしかしてこういう人たちが出したんじゃないかって、半分ぐらい間違いなんだけども、半分ぐらいはやっぱり当たったりするっていう、うん、それに憧れて、で、そういうものをちゃんと具体的に繋げてくれる人たちっていうのが、やっぱり90年代の終わりぐらいに出てくる、80年代の終わりぐらいに出てくる。日本のライターといったら湯浅学さんだったりとか、さっき安田健一さんだったりとか、岸野雄一さんだったりとかっていう、もう今でもすごいみんな仲良くさせていただいてるんですけど、本当にその頃は僕らはこんなすごい、どうやってこんな情報を集めてくるんだろうっていう情報を彼らはもう手探りで集め続けてたっていう、
うん、で小田さん自身もそういう、こうある意味マイナーな情報からこういろいろものづくりっていうか、こう他の人にも伝える媒体としての人とか雑誌とか、そういうのに関心を持っていて、ご自身も編集者になろうかなっていう感じだった。
なんかまあぼんやりとですけどね、なんかプータローをずっとしてて、プータローというかまあフリーターですね、今で言うね、フリーのアルバイターをずっとしてて、ある時にたまたま東京の雑誌社に拾ってもらったっていう、その得意な音楽を紹介したいなと思ったけれども、やっぱり編集経験も勉強してないし、でそういうところがたまたま拾ってくれたっていうのがあって、そこでちょっとまあ一応編集の勉強だけはさせてもらった感じです。
でその後日本のファンジンの文化みたいなものっていうのは、うん、こう連綿とこう続いていくんですか、あるいはこう、とかで変わってくると思うんですけど、
ずっと続いてるんですけれども、うん、やっぱり90年代はすごく面白かったと思います。まだインターネットとかが出てこないがゆえに、そのファンジンっていうのがやっぱりクールみたいな感じで、そういうのがどんどんどんどん出てくるっていうのはありました。東京中心だったんでね、東京でちょっと洒落た感じの若者たちが、さっき言ったあの小西さんだったりとか小山田君だったりとか、あのそのフリッパーズギターだったりとかにこう影響された人たちが、そういうものを作ったりっていうのは結構みんなしてましたね、
うん
うん、で僕はちょっとそういう部分ではあのそういうところにはうまく乗れなかったんだけれども、あの憧れてたけど、その時すでにもう20代後半とかなってたんで、やっぱその20歳ぐらいのそういう若さだけでガーってやる感じみたいなやつにうまく乗れなかったっていうのもあります。
うん、
うん、